なたの心をホッとさせますポッドキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
はい、今のミッチーは相撲が熱いということで、
はい、
はい、
熱いです。
基本スポーツ系は私はもう のめり込むとすごく深くいっちゃうタイプなので、基本距離は置いてるんですけども、相撲部屋が YouTube を 2年前とかからかな始めて、それをちょっと見るのが楽しくなってしまいまして、それで久しぶりにその箱推しじゃないけど、その見てるチャンネルの部屋の力士の皆さんの取り組みをこうちょっと見るのが楽しくなってっていう感じで、ちょっとずつ相撲との距離を縮めてきてるんですね。
はいはい。
で、今回は、今7月場所で名古屋場所が開かれてます。
うん、行くんですか？
もうね、うん、名古屋であるのいいなって前から気にしてたけど、
そんな
チケット瞬殺。
なるほどね。で、そういうもんですね。
今回から会場が、今まですごく古い体育館でやってたのが、新しくアイジアリーナっていうのができて、その新しい建物で始まったんですね。だから収容人数がこう大きくなったから、箱が大きくなったから、人数増えて、今までもうチケット割と瞬殺じゃないけどすぐなくなってたのが、今回は行けるに違いないってちょっとワクワクしてたら、もう全然歯が立たなくて。
なるほど。
もう満員御礼ですね。
やっぱりすごいね、相撲の人気ってさ、そう考えると。
そう。で、ちょっとね、低迷した時期もありはしたんですけれども、はいはい、結局また YouTube とかで、こう、いろんな発信を始めて、またこの新しい世代とか、新しい層の取り込みができたんでしょうね。
まあ、
で、お客さんもまた増えてっていう。
やっぱりスポーツ裏側みたいなものを YouTube で公式で配信してること多いですよね、最近ね。
そうなんです。うん、だから私も10代の頃、すごくお相撲好きで見ていたんですね。応援したりしてて、推しの力士の皆さんがいたりしたんですけども、やっぱりこう、テレビの中継だけで見るじゃないですか。あとスポーツニュースで、
はいはい、
ブラウン管の。
ブラウン管じゃないよ、液晶だよ。
いや、当時はブラウン管だったんですよ、はいはい、10代の頃。で、それで見てたもんだから、細かいとこまでも見えないし、まあ、なんとなく、キャッキャキャッキャッと見てはいたんですけども、今は液晶で、こう、しっかりと、細かいとこまで見えますし、あとは YouTube とかで、こう、やっぱりこう、日頃の生活の一部とか、
はい、
あとは伝統的にこういうやり方をしてるとか、あと力士の皆さんがこういうものを食べてこういう運動してるからこういう体になって、でこういう怪我もしやすくてとか、そういうより具体的な掘り下げたところを見れるのがすごくこう興味深くて、
まあ、近くなるよね、その、うん、そのスポーツに対してね、とかその応援している人たちに対して近くなるっていうのは、うん、まあ、YouTube の良かった点ですよね、確かにね、
うん。っていうので見てるんですけど、私中継見るともう一線を超えてしまうと思って。で、今、やばいんですよ、私本当にハマるので、はい、もちろん、直に見れたら一番なんでしょうが、もちろんチケットも取れませんし、かといって中継だともうテレビの前に張り付いてしまいそうなんで、今日本相撲協会がやってる公式チャンネルで、公式で、いい人気の力士の取り組みとか、ちょっとこれは注目ですよっていうのを全部切り取って配信とかしてくれてるんですよ。あとアベマでも見れます
けども。ベスト。対戦ですね。
そう、その日の。
対局
の。
はい。
そう。
なるほど。うん、
それで十分満たされてますね。もう本当、今日は横綱の一人が休場が決まって、ちょっとここ3連敗が続いてた、豊昇龍が、
はい、
あーと、ちょっと、
もうそれ、
さっき収録前に、あーって
。毎日ほら夕方からやってるあれを見れば NHK をつけとけばいいじゃないですか。
もちろんそうですよ。もちろんでもそこの取り組みって本当幕内の本当 上のトップオブトップの人たちですけど、できればもう序の口から見たいわけですよ。
あ、なるほどね。
はい、そうです。でちなみに私はやっぱり一番の火付け役だった双子山のチャンネルが好きなんですけれども、そこの館のね、元雅山ですね、の親方は、現役時代の出てきたばっかりの頃をちょうど私がテレビに張り付いて見てて、ちょうど年齢も同い年ぐらいですねっていうので、なんかこう感慨深く、うん、なんかもう、あ、みんな可愛い、頑張れ
あ、そういう見方になってるわけね最近はね、
うん、もう、はい、もう本当にみんな頑張れっていう、はい、甥っ子を見てるような感じで、はい、気持ちですごく応援をしています。本当にね、うん、面白い、いろいろあって面白いのが、
まあ、同意する人がいっぱいいるんじゃないですか
、はい、ということで名古屋場所なので、今力士の皆さんみんな名古屋っていうか愛知県に散らばってます、はいはいはい、で大体ほらお寺が宿舎として使われるっていうのは、まあ、昔からあるんですが、今いろいろ見るとね、大学、
ほうほうほう、
大学校内の多分宿舎を借りてたりとか、はいはい、あとお寺はお寺でも名古屋の大須商店街のど真ん中にある万松寺、いやビルでビルじゃないのえ、ビルがあるところにお相撲さんも泊まるんだとかね、あとは徳代の老人ホームの中とかねあと健康ランド、
はいはい、健康ランドいいじゃないですか、
うん、ちょっと
お風呂入り方
そうなんで、なんかお相撲さんも入ってるらしいですよそんな感じで本当にね、なんか名古屋に来たっていう感じで、
はい、
名古屋全愛知県全体でこう盛り上がってますっていうか、毎回結構愛知県でも名古屋からちょっと離れた市町村に滞在してたりするんですけど、毎日車で来るの大変だな、
ね、まあまあね、バスで来るんじゃないの、
うん、そう、あとなんか私も行ったことあるお店にお相撲さん来てるとか、はい、街中で
見かけ
るとかいうことも
ね、やっぱりね、
そうあって、あ、ちょっと盛り上がってるな、私も盛り上がってるよっていう感じです。
はい、
はい、ということで今日もホットキャストスタートです。さあ、ということで、冒頭から相撲の話をしてましたが、あともう一つだけ。名古屋場所は観客に名物のお客さんがいるんですね。で、これは、私の大好きな安住紳一郎の日曜天国で安住アナが、話題にして、で、ゲスト出演もされてます。白鷺の姉子。
何どんな人なの？
白鷺の姉子って言って、いつも西の花道近くの客席で、着物を着て、で、髪型をこう、言ってらっしゃる83歳の磯部さんというおばあ様がいらっしゃるんですよ。
はい。
その方が、もう、ずーっと通ってらっしゃる、名古屋場所の旅に。うん、っていうので、で、ちょっと、オーラを放ってらっしゃるっていうので、もう取り組みで、こう、お相撲さんがこう登場して、土俵上がって、いろいろ所作をしてるときに、よく映るんですよ、お顔が。
もう有名人だからね。
そう。で、見るたんびに、あ、今年も白鷺の姉子、お元気で来てらっしゃるっていうのを確認するのが、
は
い
は
い、
大事ですよね。そういうの。
はい。とても楽しみで。で、ちなみにその方ね、名古屋市内の、鶏肉の卸店のおかみさん。
なるほど。
やはり、ね。老舗のね、とても老舗の。うん、で、お孫さんが、青山学院大学で箱根駅伝で山の神って言われてた。
なるほど。そう繋がるんだ。
う
ん、
そう。テレビで多分皆さん見たことある方で。で、そのおばあ様っていうのでもみんなびっくりしたっていう。はい。っていうので、今年も、昨日も、肩口からチラチラと顔を見て、もう力士よりも姉子ばっかり見てしまうっていう印象が、はい、あります。他にもね、名物な方、チラチラいらっしゃるんですけども、一番有名な方ということで、皆さんも、うん。あれですよね。九州場所だと、やっぱり、花町の、 あの、
ああ、はい、はい。
芸妓のお姉さんたちが揃い踏みだったりとか、いろいろあの場所によって雰囲気が、お客様の雰囲気もあるんですよね。っていうので、それも名古屋場所の楽しみということで、リスナーさんがどのくらい相撲を見てらっしゃるかわかりませんが。まあ私もね、あの、ブランクがすごくあるので、にわかファンですからね、所詮。
はい。みんなにわかからスタートですよ。はい、
うん。そうそうそう。はい。ずっとにわかで楽しんでいきたいと思います。はい。ということで、
はい。今日はですね、週末に、
うん。
いつも行ってるアウトドアショップにお買い物に行ったんですよね。
うん、
ちょっと、今月末に、大阪に旅行することになりまして。
うん、おー、いいですね、いいですね。
はい。で、大きめの、まあ、バックパック。まあ、リュックですよね。
あ、そうか、クムさん、旅行ってそんな行かないから、旅行用のこう、意識を揃えるところから始まるんですか？
以前は東京にね、イベントとかでも行ってたから、うん、だったんですけど、うん、あの頃って、いわゆるコロコロで行ってたんですよ。
うん。
もうほら、コロコロ邪魔じゃない？意外とさ。
番組でもね。
うん。
スーツケース。
はい、スーツケース系は邪魔だ
った。リモアだっけ？
リモアです。リモアの、はい、ビジネスと、
特集会ありましたよね。
そうそう、ビジネス等々って、うん、ビジネスなんとかっていう、トローリーかな、うん、っていうのを持ってるんですけど、
うん、
まあ、どうしても重くなってしまうものを機材とか持ち込まなきゃいけないんだったら全然いいんですよ。
うん。
でもそうじゃなかったら、やっぱり、軽いに越したことはない、と思って。ね、
あるいは正義。
そう。だからまあ、
リモアって重いんですか？
いや、
まあ、スーツケース自体が重いもん。
まあ、リモアも、あれはアルミじゃないから、そんなに重くはないけど、うん、でも、うん、もうやっぱり、転がすのがめんどくさくなってくる。だんだんと。
わかるわかる。うん、
はい。まっすぐ
人が多いとこだとね。
そうそうそう、なんですよ。
あと乗り物乗るときとかがね。
そう、
ね。
結局それを持ち上げて、ね、乗せたりとかしなきゃいけないわけで。うん、
持って
階段も、階段も含めてね。そう、うん。で、もうそれしかなき、まあ、それが必要なぐらいの荷物があるときは仕方がないですけど、うん、まあ、そうじゃないんだったら、もう、ね、リュックでいいじゃん。
うん。で、夏だしね。
そうす。で、今回、普段持ってるのもあるんですけど、それはちょっと容量が少ないんですよね。
うん。
なので、まあ、2泊なので、2泊ぐらい入るのが欲しいと思って買いに行ったんですね。
うん。
で、まあ、いいのを軽くて、めっちゃ軽で、いいのを見つけて買って、まあ、っていうかもう見つけてたんですけど、それを見に行ったようなもんだったんですけど、まあ、それを買って、自分はそれで満足して帰るつもりだったんですが、シューズをね、履いてみませんかって言われて。
おう、
まあ、営業ですからね、それはね、
うん。
うまい営業の言葉に引っかかって、履いてみたわけですよ、
うん。
見事やられまして。
素晴らしい靴
だったんだね。結局、おすすめされるがまま、一足買って帰ってきたんです。
うん。
で、それを履いて、非常に、面白いっていうのが多分、感想としては。
うん。
いうのがあったので、多分足に関しては、ミッチーさんもよく悩んでるみたいなんで、
うん。
紹介していこうかなと思って。
はい。
はい。で、私が今回買ったのは、ゼロシューズっていうメーカーの、靴なんですよね。まあ、どちらかって言ったら、ハイキング用っていうのかな、
うん、
っていうタイプの靴だったんですが、
ハイキングっていうことはトレッキングシューズ。
トレッキングシューズともちょっと種類が
違う。普通の街歩きもできるウォーキングシューズ的な。
そう、まあ、何にでも。使っていいですよっていうやつだとは思いますけど、うんうん、はい。まあ、これもともと、その、このゼロシューズっていうのが、まあ大体何て呼ばれているかって言ったら、このベアフィットシューズっていうのが最近、まあ最近っていうかもう10年ぐらい前から流行ってたらしいんですね。
うん。
ベアフィットっていう、まあ、ベアフィット、ベアフットか、ベアフットシューズですね。
うん。
まあ、どういう意味かって言ったら、裸足靴っていう意味です。ベアフット。で、まあ、メーカーもいろいろあるんですよ。ブランド的には。様々なメーカーが、その、いわゆるベアフット向けのシューズを出している。ということで、うん、まあその中、ゼロシューズもその中の一ブランドであると。で、この何が特徴なのかって言ったら、いわゆる靴って、どんどんこの進化の中で人の足を守るとか、走りやすいとか、疲れにくいとか、
うん、
そういうふうに強制するものになってきてるわけですね、靴って。
あ、いろんな機能
を持たせてる。そうそう、機能を持たせてきて、いや、なんか長時間立ってると足が痛いよね。だからクッション性が強いとか、ちょっと形状を、こう、独特にして、疲れないようにしましょうとか、そういうのがどんどん進化していった結果が今のスニーカーとかなわけですよ。
うん、
で、その結果、人の足って、親指と、あ、親指っていうか、足の指とかかとが大体若干かかとの方が上に上がるような仕組みになっている。
うん、
スニーカーとかでもね、
うん。
で、それで何が起こるかというと姿勢が崩れるわけですね。本来の人間が持っている。
うん、
っていう、そういういろんな問題が発生するので、じゃあ自然に帰りましょうっていうところから始まったのが、どうもそのベアフットシューズらしいんですよ。
より、素足に近い形ってことですね。素足に近い。
そうですね。素足に近いような感じ。うん、で、足でもっと感じましょうみたいな、多分そんなところもあったんだと思うんですけど、なので、だってスニーカーってさ、大体サイズぴったりで買うと、足の指って用心しないときつくありません？
私足先動くのが前提で買うので。
はいはい。でも、サイズによるじゃない？
形が。
うん。
あ、だからもうそれ前提でちょい大きめっていうか、たりギッチギチは買わないので、
私結構ね、
ちょっと特殊なんでね、
う
ん、私の足は。
私は結構普通にサイズで、左と右も、うん、右も若干違うんですよね。で、右の方が少し大きめで、だから揃えて買うと、うん、右足の小指の方が若干痛くなったりとかするけれど、うんうん、でもじゃあワンサイズ上げるとどうかって言ったら、ちょっとなんか、こう、スカスカ感を感じちゃって、
うん、
嫌だなって思うみたいな、そんなので、こう、いつも悩むみたいなところがあって、うん、だから何がベストかがいまいちよくわからない。だって人間の足だってみんな人それぞれ様々なんで、
うん、
合う合わないはあるんだけど、ってなってくると、どうしても比較的履きやすいタイプの靴を選びがち。
うん、
まあ、私だったらニューバランスばっかり履いてるんですけど、うん、普段はね、履いてたんですけど、うん、でも、今回、その、ベアフットシューズって、まず足の指のところに当たらないようにするような靴が多いわけですよね。
うん。
だから、つま先が広い。
あ、なるほどね。つま先が、靴の目に当たらないように、
は
い。
そう。
なってるってことですね。
で、今回、私いつも 25.5 なんですけど、今回 6.5 を勧められて、さすがに 6.5 は大きいでしょうと思ってたんだけど、うん、まあ、メーカーの、その、宣伝でも、まあ宣伝というか、こう、公式サイト読んだら、サイジングに関しては、通常よりも1センチ大きいサイズにしてくださいって書いてあって、
うんうん、
そのシューズに関しては。サンダルはまた別ですけど、だから、いや、正しいんだなと思って。で、実際履いてみて、最初はね、でもね、1キロも歩かなくていいって言われて、数百メートルとか、数十メートルから始めてくださいみたいな。
うん。
で、歩き始めたんですけど、これがね、面白い。
うん。面白い。
そう。
靴の感想でなかなかないですね。
そう、ないでしょう。
うん。
快適じゃないんですよ。あの靴自体は軽いからね。まあそういう意味では軽い靴だなって感じの印象だったんですけど、その、靴の中で指が動くっていうことが、こんなに面白く感じる。
うん。
歩いてるって感じ。で、まあ、そのように意識した方がいいみたいなんですよね。足の指を大地につけてこう、
うん、
動く、歩くんっていう感じ、うん。で、そういうのを普通のシューズ履いてると感じないじゃないですか。固定されちゃうから。
キュッとなってるとね。
キュッとなってる、
ね。締め付けられると、ね。
そう。うん、まあそうじゃなくてもあんまりそこを意識して歩くことってないと思うんですよね。なんか履いてるとそれを意識させられちゃうんですよ。
なるほど。
あ、こういうもんなんだ。
で、普段意識してない人も意識しちゃうってことですね。
そういうことだと思います。はい。うん、
はい、
説明読んだのは私後からだったので、まあとりあえずそういうものなのでって言われて、うん、いや面白いなって思って、じゃあ買おうと思って買って、持って帰って、うん、犬の散歩に最初歩くのに、まあ本当は、最初はそんな長く1キロも歩かなくていいって書いてあったんだけど、うん、まあ1キロ歩いてみて、お、なるほど、これ面白いなって思いながら。で、あと、やっぱり、まっすぐなんで、
うん、
こう、後ろに下がるんですよね、体がね。
うんうんうん、
こう、スニーカー履くと大体少し前傾姿勢になる。その少しの前傾すらないから、普段と違って、こうなんか、背中がね、背筋が伸びる。垂直に立とうとすると。で、それも面白くて。
うん、
あ、なるほど。あの、靴を履いて健康になるっていう意味が分かった。っていうところで。あの、ちょっとね、やっぱり履いた次の日には、体があちこち痛くなったりするっていうことだったんですけど、最近ずっと私、その前の年ぐらいから、普段履いてるのって、ベッドロックサンダルっていうのを履いてるんで、
うん、
あのそれもそこで勧められて買ったんですけど、ちょっとお高かったんだけど、
うん、
で、しかもクッションのないビブラムソールのサンダルで、いや、これはさすがにきついだろう。それまでクッションのあるサンダルを履いてたんで。
うん、
いや、さすがにね、クッション系なしで、サンダルは、きつくないって思ってたけど、めっちゃ歩けますよ、これで、うん、とか言われたから、
うん、
騙されたぐらいの気持ちで買ったんだけど、いや、これがね、快適でね、それに慣れてたっていうのもあるのかもしれない。
うんうんうん、
まあ、夏場はほとんど履いてるし、冬は冬で、それの、ちょっとクロックスタイプみたいなのも、もうハマっちゃったんで買ったんで、それを履いてるし、だから普段はもうその2足なんですね。あの、バイク乗るときはさすがに、うん、あの、ちゃんとした靴履いてますけど、だから、意外とこう、意識せずして、ベアフィットシューズを履いてた。その前から。
うんうん、
なので、そこまで、体にきつさはなかったんですね。痛みとかはなくて、履けたので、
うん。
でも、サンダルの時はあんま思ってなかった、足の指の動きっていうのは、すごく気にするようになったんで、そう、家の中でもね、階段上がる時とか、こう、指で、を意識しながら上がるようになったから、
うん、
あ、これは、体にいいな、と。いう、そのお話をしたかった、ね。まあ、あの、メーカー、いろんなメーカー、大手メーカーも作ってるんで、最近はベアフィットシューズって。うん、だから、値段はほんとピンキリでいろいろありますから、あの、足に悩んでいる人はぜひ、試してみたらどうでしょうっていう、そういうお話をしたかった。多分もう、あの、普通にね、流行ってるから有名な話なんだと思うんだけど。うん、
知らずにもしかしたら、履いてるかもしれないですよね。
いや、どうかな。さすがにね、普通の靴とは違うからね、履くと、露骨にこの、違いが出てくると思うんですよ。柔らかいしさ、大地のデコボコは感じるしさ。
ほうほう。
そういうところも特徴なんで、クッションがないからね。クッションが薄いからさ、とにかくさ。
ああ、なるほどね。床の、あの、地面の、
そうそうそう、アスファルトの、
感じられる。
そうそう、汚、あの、ちょっと粗いアスファルトだったら、アスファルトのデコボコを感じますよ、うん、歩いてると。
へえ。
そういうのも含めて、その、うん、まあ、健康、うん、健康になるっていうのかな、どうなんでしょうね。でも、
こう。でも、ほら、子供の時になかった、裸足で過ごすこと大事で、
そうそうそう、
外裸足で駆け回ったりしませんでした？
そうです、そうです、そうです。
で、足が鍛えられて、はい、感覚、足のこの握る力とかがつくからっていう。うん、
そういうのをね、こう、思い出させてくれるものは少なくともこの靴にはあるなと思ったんで、非常に、うん、感動した。面白いと感動みたいなのと、うん、あと以前、その NHK の、
トリ
セツショーでやってた足の話題の時に、まあ、要は年取ってくるとこの後ですよ。早く、足がダメになるとやっぱもう本当、ボケ進んでいくからね。
うん、そう。大事よね。
そうっていうのもあって、普段から、田舎に住んでて車とバイクばっかり使ってて、足動かさないような人が、あ、歩こうっていう気持ちになるなんかのきっかけは大事なわけですよ。
うん。
っていうのもあって、そう。だから、あ、これで歩けば、足の指を鍛えることができるから、
うんうん、
一石二鳥だなと。
うん。
はい。ぜひ皆さんも、まあもちろんね、運動してる人たちは知ってる人が多いと思うんですけど、うん、そうじゃない人も経験してはみてはいかがでしょうか。うん、この辺は一度ね、やっぱりお店で履いた方がいいので、履いた方がいい靴みたいです。
ね、靴ってさ、なんか一週間とか一ヶ月履かないとわからない部分もあるから、ちょっと、
まあまあね。
冒険だなっていうのもね。
はいはい。ありますけど、
ね、
まあ、
うん、
最初は痛いらしいからね、やっぱりね。俺は慣れてたからまだ良かったけど。
そこが薄いのですよね。
そうね。
そこの薄いので痛くなる。それとも、
そこの薄
いの、
そうそう、そこの薄いのの痛さと、うん、いわゆるかかとの部分が平べったいんで、筋肉の使い方が変わるわけですよね。今までと歩くときだって、
うん。そうね。結構スニーカーって前傾で足が出るように、ね、
そう
ね、なってる。
作られてる
ものが多いから、はい、どうしても傾斜があったりとかありますよね。
そうですね。だからそれがないんで、うん、歩き方が変わるので、それで若干最初は痛みがあるかもとは言われてますけど、
う
ん、はい。まあでも、それは、すぐ慣れていくので、
うんうん、
ぜひ、と思います。まあメーカーもいろいろあるんで、ほんと値段も様々で、うん、高いのは高いですけど、まあ、うん、私が買ったゼロシューズも、私のはちょっと比較的高いやつだったけど、普通のスニーカータイプだったら1万5千円ぐらいからあるみたいだし、
うん、
アウトドアのメレルとかも出してますし、他にもあると思います。あると思うっていうか、あるんですよね。確かね、私も全然気にしたことなかったからだし、
うんうん、
メレルでもそのタイプがあるんだって逆にびっくりしたぐらいですから。
うんうん、
はい。なので、まあその辺でちゃんと見てもらえば値段も。
1センチ大きめのサイズっていうので、それには普通、不都合ないです？
ああ、全然ないですね、実際。まあやっぱりちょっと大きいなとは思いますよ。大きいなとは思うけど、うん、歩くことに不便はないので。あ、うん、逆に言うとね、今までも、少し、ワンサイズ、大きいサイズでもよかったかなと思うぐらい。うん。どうしても、足、ぴったしで履く、買うことが多かったんで、そのせいで足の指が痛いっていう、歩き始めてしばらくしたら、とか、うん、足ってむくむじゃない歩いてるとね。歩いてるの、靴履いてると。なんかそのむくんだ時に、ちょっとサイズが、ちっちゃいなとか痛いなって感じることはやっぱりあるんで、
あとあれですよね、サイズぴったりでも、例えば私はもうスニーカーって全部ニューバランスなんですけど、
はい、
ニューバランス持っててもで同じサイズでも私3つ履き回してますけど、3つともフィット感が全く違うんですよ。
はい。
っていうのもありますよね。
ワイズもあるし、あと甲の高さが違うから、 その甲の部分で、合う、合わないとか、この部分では合ってるんだけど、ね、先がとか、当然デザインが変わるごとに、
うん、
自分に合う合わないはやっぱり出てくるので。
で、サイズ感がね、なんか変わっちゃうんですよね。
はいはい、そうですね、確かにね。うん。うん、っていうのもあるので。だからまあ、靴は履いてみてからの方がいいだろうっては思いますけれども、うん、まあ、サイズ、 は1、もう普段絶対履かない。6.5 とか今回履いてますけど、うん、まあ違和感全然ないんで、
うん、
はい。非常に良かったですね。はい。ぜひ、靴のね、次靴買おうと思うときに一つ選んでみてはいかがでしょうかね、
うん、
というお話を今日はしたかった。感動した
ん
はい。歩くのが楽しくなるっていうのは非常に納得。もうこの暑さがなければもっと歩きたい。
あれですか？旅行を持ってって歩けそうですか？
いや、どうなんでしょうね。ちょっとなんとも、今回本当、まあ、サンダルで行くつもりだったんですけど、サンダルというかその。
いやー、歩くんだったらサンダルじゃない方が良さそうですけど。
いや、サンダルっていうかね、いわゆる、クロックサンダルですね。に靴下履いていこうかなと思ってたんですけど。まあでも、ベアフィットです、ベアフットですから、それもね、うん。どっちにしてもね。だから、まあ今回軽いんで、
ね、
その靴でもいいのかなって思う。
うん、
そう。だから、ああ、なるほど、慣れててよかったなって思ってますけど、でも足の指の動きはあんまり意識してなかったんで、うん、スニーカーの方がより意識しますね。
っていうか、みんな靴の中で足先動かさないんですか？開いたりと、実際開いたりとしたり。
いやいやいや
私だけ
ど。そんな、できるほどスペースないもん。はい。まあでも、本当
幅広、先が広い靴を私はちょっと選びたい人なんで、うん、
はいはい、
うん、そのためにも開いて閉じて、はい、開いて閉じて。
いいですね。でも足動かす。
してるからさ、
うん、
私、足の指先とか指の付け根ですね、動かしすぎるんで、削れるんですよ、靴が。靴下にもちろん穴もね、開きやすいですし。うん、ちょっと独自な悩みなんですけどね。
これはね。
みんな動かさないんだ。
いや、どうなんでしょう。動かさないんじゃない、うん、俺はあんま動かした記憶がないからな。
うん、はい、もう私、スリッパ部屋で履いてる時もずっとなんか動いてる。
ああ。まあでもそれは健康にいいからいいんじゃないですか。
ボケ防止に。
ボケ防止に。いやいや。ボケ防止っていうか、ほんとね、うん、家の中でこけたりとか、そういう時のために必要なわけですよね。やっぱり、その、足の力を持つってことね。
うん、うん。まあ、あとは、太ももを引き上げる習慣つけるためにも、靴って大事ですよね。歩き方とか。
そうそうそう。
大事になるからね。
そうなんです。
うん、
まあ、本当にね、足裏っていうか、違うな。うん、膝から下。ふくらはぎの筋肉が伸びますよ、
うん、
伸びてる感じがすごくする、
うん、おいいね、
はい、っていうのもあるんで、うん、ぜひ、
はい、
試してみ
て、サイトの方にリンク貼ってますので、
う
ん、詳しい情報はそこから見ていただくのが一番
ですね。私が買ったのはっていう、別に私が買ったのじゃなくても全然いいと思うんで、うん、はい、どちらかというと、俺ね、今回もう一足履いた、結局、その、トレッキング向けですっていうのを買ったけど、普通のうん、運動のスニーカー用、スニーカー、
うん。
こっちの方が値段も全然安くて、ナチュラルランニングシューズ、これが欲しいなって思った。
うんうん、
1万2000円ぐらいで買えるやつ。
うん、
すごくこれで歩いたら気持ちよさそうではありました、うん、なので多分近い、さすがにね、この暑さの中だとね、長距離無理があるので、
うん、
秋になったら欲しいかな。
そうね、もう今ちょっと足の涼しさ大事だもんね、この季節はね。
はい、うん、
はい、ということで、ホットキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストは、チョチョさん、立ち切れ線香さん、マキさん、怪しいタヌキさん、スーギーさん、テルニーさん、ダイさん、長通りさん、コールドサンドさん、紫のサルスベリさん、ニーヤさん、チョコバニ海さん、にゃんこちゃんさん、かまほしさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートありがとうございました。
いや、なんかね、夏風がね、ずっと続いてまして、今日もちょっと鼻声っていうか、うん、
ちょっとなってます。
はい、鼻声です。咳しながら、ミュートしながら収録してました。
お大事に。
はい。やつ、まあなんか効く薬を見つけたので、これで、また処方してもらって、なんとか治していきたいと思います。はい。
よかった。はい。皆さんもどうぞ、体調には気をつけてください。それではまた来週、さよなら。
さよなら。